穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
さあ、実は今日のスペシャルゲスト、皆さんね、きっと目にした本があります。ベストセラーになった命日占いの作家の先生であり、占い師の先生の影下真由子さんを今日は、ゲストにお越しいただきました。ようこそ。
こんにちは。はじめまして。
ようこそ。影下さんって呼ばせていただいたらいいのか、真由子さんって呼ばさせていただいたらいいのか。
はい。
どっちでもいいですか。
みんなには真由ちんと呼ばれています。
真由ちんでいいですか。ここでかなりググッとね、距離が縮まりましたね。真由ちんと呼ばせていただきます。
はい。
真由ちんね。
あの、
ね。マユチンとは、はい、1年以上前に会ってるんだよね。
そうですね。ちょうど1年ぐらいになります
ね。なりますよね。
はい。はい、
そうです、
はい、
で、兵庫県西宮で会ったんだっけ、どこで会ったんやろ。
あれはね、大阪ですかね。大阪
です。大阪でね。
です、はいはい。とあるちょっと大きなイベントで、
ね、そうなんですよね、
お会いしました。はい。はい、
で、その、まゆちんと、だからちょっと今日、スピリッチの皆さん、私、大阪弁にどんどんなっていくと思う。まゆちんは、兵庫県在住なんでね。
すごい関西人です。はい。
はい、という意味でね、ちょっとまゆちんのことを今日初めてね、知る方々がいると思うので、まゆちんに、もちろん今ね、命日占いというのをね、もうすごい、たくさんの人に読まれているんですけれども、その前からもね、実際に、占い師の先生をされているという経歴があるんですが、少し自己紹介していただいていいですか。
はい、はい、ありがとうございます。
逆に言うと、何が、その、例えば占い師の先生になったとか、
うん、
なぜ命日占いを、こう、本にしようと思ったかとか、そのあたりも含めた紹介をいただきたいなと思うんですけど、お願いします。
はい、ありがとうございます。皆さん、はじめまして、まゆちんこと影下真由子です。ですね、この、今年の6月の中旬に、命日占いという、ちょっと一風変わった、タイトルの本を出させていただいて、今、公表いただいてます。で、もともと私はもう20年近く、まずタロット占い師として、デビューして、もう30年近くなるかもしれません。年を取りましたが、させていただきながら、で、10年ぐらい前からは、主に、タロット占い師さんを育てるお仕事とか、星読み師さんを育てるお仕事をしています。で、その中でなぜ私が、命日占いを書いたとか、なんで占い師になったのかというお話をさせていただこうと思うんですけど、その、本当に私、普通でこういうお仕事をされる方とか、占い師になる方っていうのは、すごく占いが好きだとか、占いで自分が救われたから、それを、いろんな方にこうシェアしたいという思いで始められる方がほとんどだと思うんですけど、なんと私はお金がないから始めたという。会社員、普通の会社員だったんですね。会社員でゲーム屋さんに勤めていました。ゲームクリエイターだったんですが、ベンチャー企業だったので、経営がこうね、何ありの時ね、家賃が払えなくなった時期がありまして、若かりし頃。で、その時に、夜中できる仕事をと思って、電話占い師さんのお仕事をもう二十数年前に始めたっていう、あまり褒められたものじゃないんですけど。で、そこから、すごくハマっていったっていうか、なんか最初、きっかけはそんな感じだったんですけど、そんななんか、で、なぜか続けてきちゃったっていうのが正直なところですね。
今聞いてた、ご紹介中なんですけど、続けていただく前に、はい、一つね、視聴者の皆さんにポイントがあると思うんですよ。なりたい、なりたい、こうなりたいって言ってなるタイプの人もいるんですけど、うん、今、まゆちのように、究極のに追い込まれて、ね、追い込まれて、そこに一番即座にこう、 まあ、手につかんだものが実際に、ね、うん、夜中にもできる電話占い師の仕事とかね、そういう形でね、だから、自分の天職に出会うにはどうしたらいいですかというような質問が、たくさん来るんですけれども、はい、でも本当に追い込まれた時にそうなる可能性もあるので、なんか探し求める必要はないよみたいなことをね、伝えておいたらいいかなと思ったんですよ。もう毎日最高じゃないですか。もう今天職ですもんね。まさかそんな、
ね、
追い込まれた先にあったものが天職になるなんて思わなかったよね。
思わなかった。その時は全然思ってないですね。
そしてもう一つ私、これだけ聞いただけでも、やはりその、本当にその、きっかけはそうだったけど、そうはまっていった。やっぱ、はまっていくっていうのは、夢中になれる、楽しいし、好きだし、ね、で、継続できるっていうことで、今があるんですもんね。
そうですね。すごい、そうなんです。なんかお客、私最初本当に電話占い師さんって姿が見えないので、カード引いて、マニュアルあるじゃないですか。それ、棒読みしてただけなんですよね。
もうそれでもきっと人はそうやってこうやっぱり切羽詰まって聞いてるから、
でも
こうやっぱり一つそのね、棒読みがいい悪いじゃなくてね、それすごい忠実に必要な情報を困って悩んでる人に与えてたから、信頼っていうものがそこでね、
多
分叱ってきたのかなって思いますね。
そうですね、すごいだから未だに不思議な思いでもあるんですけど、でもね、続けてきてよかったなと。
やった
思っています。なんか不自然さはそこにはなかったですね。不思議、
うん、そう
なんです。だってそうなかったんですよね。
自然に続けられてきたことが今はね、本当にそれになって、それで、まあ、実際にはタロットとおっしゃってたりとか、占星術とかもね、教えられていたりとかする中で、はい、このアイデアですよね、命日占いというこのアイデアがパッ、なんかそれをこれだって、こうなんか、こう、ひらめいた瞬間とか、これは絶対行く、これでやるんだっていう、そういう、そこに至ったのはどういうきっかけか。
はい。そもそも私、7歳の頃に、いとこのお姉ちゃんたちをね、火事で亡くしてるんですね。突然亡くしてしまって、まあ、ほとんど、ちょっと年上なぐらいで、ほぼ同い、小学生と中学生のお姉ちゃんだったんですけど、で、その時から、なんか悲しいというより、なんかわからない。わからない。なんでなんでみたいな子供になっちゃったんです。なんで死んじゃったのって、こう、うざいぐらい大人に聞くような子供になっちゃったんですね。ですごくその辺から、なんか、人はなんで死ぬんだろうとか、なんで生きてるんだろうとか、なんかこう、子供ながらに、ずっとこう、なんだろう、自問自答しながら、ちょっとまあでも、葛藤でもあるわけだし、トラウマでもあるわけなんですけど、ずっとそういうことを追いかけてた子供だったと思います。で、もしかしたら今から思えば占い師になったのも、そういう疑問をずっと持っていたからじゃないかなとも思ったりしていて、でもそれはそれで、まあ、忘れて、まあそんな子供だったなぐらいな感じでずっと生きてきたわけですよね。で、そして、ある日、まあ、この本をプロデュースいただいたね、山本時臣さんっていう方とお話をしているときに、影下さん、なんか、命日って占えないのって軽く言われたんですよね。
それもあんまり考えないで、ほわって、時ちゃん、ね、時ちゃんのね、知り合い、私も長く、十数年もね、お付き合いいただいてるんですけど、そうなんですね。
そうなんです。軽く、ちょうど本当1年前です。来て、あ、そっか、私そういう経験してきたし、なんかこう、自分自身が死を受け入れる、誰かの死を受け入れることをすごく葛藤していた経験を、まあ、乗り越えてきたっていうか、向き合ってきたので、なんかこう、多くの人がもう少しこう、死というものを必要以上に恐れずに、もうちょっとこう、自然に受け入れられることを占いでできないかな、とはずっと思ってたんですね。ずっと思ってたんだけど、命日占いありかもなってちょっと思って、ちょっとぎょっとしたんですけど、そのタイトルにね。
そうね。
ぎょっとしたけど、たまたまご本人も書かせていただいたんですけど、時臣さんのお父様が20年前に亡くなってらっしゃって、でお父さんとの関係を見ましょうということに、ご依頼を個人的に受けてですね、で試しにさせていただいたら、すごくいろんなことが分かったっていうことがありまして、でそこからブログでね、いろんな方をさせていただいて、命日占い公開でさせていただいて、あら、これは本にできるのではないかっていう、すごく、それも結構、突然ながら自然な、私にとってはすごく自分の中にあったものを引き出してもらった感じですね。そういうきっかけがあって、私自分で癒すために書いたところもちょっとあるかなと思っています。
すごいね。だからきっと大体誰もが大切な人の死んだその日、ね、命日となる日と、うん、やっぱり手を合わせ、ね、お墓参りしたり仏壇にの前に立ってこうやってその人とつながったりするので、だからその人とのやっぱり亡くなった後に分かるその関係性で、この勇気づけられるとか、あ、気づかされることがあると思うんですよね。それでね、ちょっと私、今、ちょっと私を試しにやってもらっていいですか？サンプルで。
はい、ぜひぜひ。ね、
私の、今も私がなぜこのレムリアの愛の魔法の学校というのをずっと20年日本に持ってきてやってるんですね。23年前に出会って。その、メンター、師匠がアモラ・ホワインさんで、はい、彼女が2013年6月13日に亡くなってるんですよ。で、これ私の年齢を明かさなきゃいけないじゃないですか、これ。
あ、でもお誕生日だけでも、
星座
だけでも
い
けますよ。何月何日かだけで。
1月10日。
1月10日なんですね。ヤギ座さん。
そう。
タコ座さんとヤギ座さんだ。全然関係ないですけど、私の誕生日が6月12日なので、
マジで？
ちょっと近いですね、命日の方とね。先生の、
必要だったらチャットに、このチャットに書いておきましょうか。この私のね、生まれた年。必要であるかね。
そうですね。細かく見ようと思ったら。
はいはい、今ね、出しました。口に出さないでね。
わかります。
皆さん、
すごい貴重な情報。
です
了解でございます。少々お待ちください。はい、まず、十二星座だけでパッと見る、ご本人も書いた方法で見るとですね、これとこれだから、私、絆の、お二人の絆の種類を十分類して一応こう分けて考えるんですけども、はいはい、お師匠さんと、恵子さんの絆の形は、真っ白な紙です。
はあ、
真っ白な紙。っていう、だから、もちろんお別れの時は真っ白になっちゃうんですけども、振り返ってみると、その亡くなられてから、今もう7年ぐらい経っていらっしゃるんですかね。うん。お別れされてから経っている、その7年間、8年間の中に、いろいろな出会いの奇跡、プロセス、恵子さんが様々な方と出会ってきた、出会いの図が描かれているって、その出会いを実はプロデュースしてくれてたんだよって、天国にいらっしゃる、その先生がプロデュースしてくれてたよっていうオチがあるというご
覧さ
なんです。
めっちゃ腑に落ちるんですよ。
うん、
そうですね。ある種、亡くなる予定ではなくって、
ね、
毎年ね、日本に来ていて、日本から帰って、うん、そして、3日後に、交通事故に遭って、そこから、救急治療室に入られて、亡くなっていったんでしょう。だから本当は、来年、みんな来年が来るからね、で、来年は新しい、新生期科学の方をね、実際に準備して、みんなに届けるわって言って、バイバイって帰っていったから、まさかのまさかで、そして私はその、夏にも彼女に会いに行く予定だったから、その、亡くなった1週間後にはシャスタにいて、一緒に、セミナーを教える予定ももう全部含まれたけど、急に行っちゃったんですね。で、事故が原因でね、複雑骨折とかして、脳梗塞とかなって、もうそして、亡くなっていったんですけど、うんうんうん、でも、彼女が亡くなった後にシャスタに行った時に、こう更新をしてた時に、
うん、
その今おっしゃっていただいた、これから、あなたや、このドルフィンサーテンプルの学びをね、した、みんなに、そうやって、肉体を持って、ハイアーセルフと融合して、目覚めていくことをね、託したよ、応援してるよって言ってくれたんですよ。
うんうん、
で、そこから、日本の広め方を、ぐるっと変える決心ついたんです。うん、より多くの人にっていう、なんか、そういうこととかが、やっぱ彼女が、やっぱり、天国から、そうやってね、うん、今おっしゃっていただいたような形で応援してて、いろんな形と、いろんな方々、ご縁のある方と、本当にまたさらに出会っていってるプロセス中なんですよ。
そうなんですね。
まさに。すごいわ、これ。この
命日。真っ白、本当に真っ白な紙になっちゃったんですね。一瞬は、でもまさか、そうなんです。真っ白な紙の方は、まさかな方が多いですね。
まさかですよ。まだまだ長く生きてくれて、その命を一緒に広める予定だったから。 やばいやんか、このメリット占い。すごいよね。
ああ、ありがとうございます。私がなんか、私の方が鳥肌立つ。
いや、鳥肌立つ。
でも、そういうふうにして、でも、そうなんですよ。後から振り返ると、すべての出会いが、その、先生を通じてつながってたことに気づいたりとか、先ほどお話に出てきた時臣さんとお父様もちなみにこの、確か真っ白な
感じ
で、突然亡くなられたんです
よね。そうだよね。
本当に。
そうだよね。だから、
と思います、
ね。だから時ちゃんの今があるって。
そうです。ね、いろんな方とのご縁をね、大事にされた今があるんだと思うんですけども、そうなんです。意外と真っ白な髪、割合的には少ないはずなんですけど、数的には。
少ないのに、今回は。
少ないのに、私はすごくよく出会う。
いや、面白いね。え、でもそれがやっぱりこの醍醐味、このね、メイニッツ占いの醍醐味かなと思うんですよね。
で、そうですね。で、私はこの命日っていうのを、まあ、命日っていうとどうしても悲しい響きがありますけど、第二の魂の誕生日っていうふうに捉えているんですね。だから、あの世で果たしてらっしゃる使命を表しているお誕生日だと思っているんですけど、この先生は、今は、今も、もしかしたら生前もそうだったかもしれませんけど、人と人とのつながりっていうのをあらゆる人に、おそらくそのハイアセルフとご自身とかも含めて、いろんなつながりを取り戻したり、つないだりっていうことの情報を私たちに与えてくれたり、稽古さん通じて広めたりとかっていうのをすごくされているような、そういう方だ、魂さんだと思います。
やってますよ。だって亡くならなかったら今その私はドルフィンスターテンプルジャパンっていうのをやっているんですね、
はい、
それでそれ以外にこの本当にヨーロッパやアメリカ、そしてオーストラリア、アジア、まあ私がアジア代表になってるんですけど、そのメンバー、ボードメンバーできて、英語のその瞑想プログラムを YouTube で配信したりとか、うん、新しいその、このメンバーでできるプログラムを作って、うん、そしてシャスタにあるオフィス運営をしてるんですよ、みんなで。
おー、すごい。
だからやっぱり、まさに彼女が天国でそれを促してくれて、すごくないですか？
すごいですよね。そして、しかもその、恵子さんの今のお誕生日を見せていただいたので分かるのは、恵子さんはそれを現実的になんか、かっちりした骨格の中で、なんかこう、組織とか骨格とか、そういう現実的な地に足のついた形の中で、そういうものをなんていうの、本当にこう、実現していかれるっていうのを持っていらっしゃるので、もうぴったりですよね。
もうめっちゃそれ詳しいしね、すごく、なんか、自分らしいって思いますもん、
うん、や
ってて、
うんうん。
無形のものを形にして、
そうですね、
形になったね、やったとかね、そういうのを言いたいと思うんですよね。うん、そうなんですよね。
ほど、すごくだから、いろんな情報を軽やかに、すごい軽やかな魂さんだと思うんですけど、皆さんにね、送り続けてくださってるんだなと思って、なんか嬉しい。私までなんか嬉しいか、恩恵を預かってる。
いやー、すごいわ、もうちょっと。
命日占いのね、楽しいとこって言ったらあれだけど、この、私はだからこの先生を存じ上げないわけじゃないですか、つながりもない。はい、でも、こうやって私がつながれてるっていうのが、すごくワクワクするところでもあるんですね。
そういう意味で、やっぱりこの、まゆちんがやってることって、うん、その天国と、この現実の、この今の地球の、ね、私、生きてる私たちとすごいつなげ役をしてくれてますね。
はい。うん。そうですね。なんかそうなれば、一番なんか近い、なんていうのかな。なんか自分をなんかこう亡くなった方って自分の一部でもあったわけなので、生きている時に絆も。だから大事な方であればあるほど、ね、やっぱりお別れしちゃって悲しいってみんななっちゃうと、自分らしさもどこか殺してしまう方もいらっしゃるんですね。だからなんかそれでね、なんか取り戻していただけたらなと。で、天と地とね。
ね、ありがとうございます。
いただけたらと思います。
ね、それでね。私は、まゆちんに聞きたいのは、
はい。
まゆちんがこの、命日占いという本を、出す前と、
はい、
出した後で、自分自身の人生はどんな風に変わったんですか？もし変わったこと
は。すごい質問。そうですね。
本日の放送はいかがでしたか？この番組では、穴口恵子に聞いてみたいことや、ご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは、www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供 株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。